東京本社の中島です。私の方からは2020年度導入の新制度、皆さんに特に注意してほしいこと、本社からのお願いについての3点を説明します。まず2020年度に導入された新しい制度についてご説明します。昨年の4月から当行で人材派遣業務ができるようになりました。皆さんの仕事、車両管理業務、役員車運転手の業務が人材派遣でもできるようになりました。今すぐ皆さんが派遣になるわけではありません。派遣で行うのは新規先、もしくはすでにお取引いただいている会社で、お客様の希望がある取引先のみになります。次に人材派遣契約と請負契約の異なる点について説明します。人材派遣契約の場合は、お客様から行き先の指示を直接受けることが可能になります。この場合、運行管理システムの利用は任意になります。ここが大きく違います。したがって、運行管理システムを利用している場合でも、運行予定の変更をその都度運行管理室に連絡していただく必要がなくなります。これはあくまでも人材派遣契約の場合です。請負契約の場合は今までと同様、予定の変更のたびに運行管理室に連絡していただくことには変わりありません。間違わないでください。繰り返します。派遣契約の場合は運行管理室に電話する必要はない。請負契約の場合は変更があれば運行管理システムへの入力が必要になるということになります。もう一つ、人材派遣の場合はお客様の運転以外のお手伝いが正式に業務となります。ただし、今までと同じようにあくまでも運転業務が中心です。デスクワークが中心になるようなことはありません。そして、皆さんの労働契約書に補助業務の表記がされます。これは全員が対象です。お客様によって派遣であったり請負だったりするため、労働契約書には両方を記載いたします。実際に派遣先に勤務いただく場合には、事前に派遣契約であることを説明いたします。派遣契約であっても、請負契約であっても、車両管理の主な仕事は変わりありません。ただし、1点だけ派遣先に勤務する方にお願いがあります。派遣先に勤務する方は、全体研修の他に年間5時間の追加研修を受けていただきます。労働契約書の職務の表記は資料に記載してある通りに変更になります。旧書式では、自動車運行管理請負業務の車両管理者としていましたが、新書式では、車両の運行、管理及び整備等これに付随する業務、請負業務、車両の運行、管理及び整備等これに付随する業務、就業場所の各種補助業務、派遣業務、新書式では請負業務と派遣業務が両方とも記載されます。次に、職能手当ですが、勤続年数が長く、今後も長く勤務したい、していただける優秀な方を対象に、少額ですが、職能手当を基本給に上乗せして支給します。一定期間、具体的には5年以上の継続勤務により、職務に対して著しく高い能力、安全運転はもちろんですが、顧客サービスや地理の知識も十分にある方で、引き続き能力発揮が期待できる場合、したがって若い方、60歳未満の方に付与します。一度付与した職能手当は65歳になるまで支給します。赴任先が変わっても変わりません。ただし、65歳より前でも大きな能力低下が認められた場合は、手当の付与を中止します。 また満65歳を超えて雇用延長する場合はそれ以降職能手当はつきません。次に従業員貸付です。借り入れができる対象者は勤続1年以上65歳未満の社員嘱託です。資金使途に限定があります。一つは子どもの大学入学金、授業料等です。大学の学費のみになります。中学校や高校は対象になりません。一番負担が大きい大学生に限っています。もう一つは業務都合による引っ越しに関わる引っ越し費用、敷金、入居保証金、礼金、初回支払い家賃です。こちらはあくまでも業務都合により引っ越しに限定します。そして貸付限度額ですが、勤務形態、勤続年数に応じて5万円から50万円になります。返済は元利均等、毎月定額返済で5年以内かつ65歳までになります。借入金利は普通預金金利プラス 0.5%、 今普通預金金利はほとんどゼロですから、借入金利はほぼ 0.5% と思っていただいて良いと思います。三菱 UFJ 銀行の進学ローンの借入金利が最低でも 1.7% なので、それよりかなり低い金利になります。必要な場合には担当部長に相談してみてください。次に移ります。すでに社員掲示板についてはメールでお知らせしていますが、社員掲示板はメールのリンクから開いてください。定期的に URL が変わりますので、ブックマークは無効になることがあります。ユーザー名、パスワードは全員共通です。ユーザー名 TOKYO、 パスワード1050です。社員掲示板には就業規則や羅針盤を掲載しています。ほとんどの資料が PDF になっていますので、スマホで開く場合にはダウンロードされます。同じものを見る場合はアプリ一覧のファイルを開いてみてください。また当然のことですが、これらの資料も転送などして外部に出すことは厳禁です。続いて皆さんに注意してほしい点について説明をします。昨年もご説明しましたが、少なからず当社でも懲戒処分が行われています。懲戒制度と処分対象の事例を説明します。一番軽い処分では欠席があります。これは始末書を提出して反省していただきます。処分の対象となる例としては、いわゆるパワハラ、セクハラ、交通事故の隠蔽、当て逃げ、通勤交通費不正請求などがあります。次に重たいのが減給、始末書を提出してさらに給与が減額されます。欠席処分にあたる事象で程度が重い悪質なものが該当します。次が出勤停止、始末書を提出してさらに10日以内の出勤停止となります。出勤停止期間中は無給になります。欠席の事例の中で極めて悪質なものが該当しますが、その他に当社の業務上免許停止の結果一定期間運転業務ができなかった場合も該当します。重たい方から2番目に当たるのが諭旨退職になります。懲戒解雇相当の事象があったけれども、自ら反省をして退職を申し出会社に認められた場合になります。そして一番重たいのが懲戒解雇、即時解雇になります。例としてはお客様の車両を無断で使用した場合、私的利用です。また飲酒運転の場合も懲戒解雇の対象になります。懲戒解雇は社内で処分が公表され、再就職の際にも 退職理由として懲戒解雇と記載しないと虚偽嘘の記載となります。ここ数年で欠席、減給、出勤停止、諭旨退職の処分が実際にありました。皆さんにはそのようなことがないように真面目にしっかりと業務に従事していただきたいと思います。次に注意してほしいことは、車両変更、代車を含みます。その際の連絡漏れ、自動車保険の付与漏れについてです。すでに今までの研修や楽々テスト君でもたびたび注意喚起していますが、いまだに車両変更の連絡漏れが発生しています。管理車両の入れ替えや代車利用に際しては、連絡を入れた上で車検証を必ず本社にファックス送付してください。本社で自動車保険の手続きをします。連絡がない場合、事故が起こっても保険適用になりません。最悪事故が発生して賠償金額が発生した場合、ドライバー個人が負担しなければならないことも起こり得ます。そのようなことが絶対にないように、車両変更の際には本社への連絡、車検証のファックス送付を徹底してください。次に、つどつどお願いしていますが、コロナ感染対策についてのお願いです。勤務中は必ずマスクを着用し、特に複数名が滞在する待機室、執務室では徹底してください。そして手洗い、うがいの徹底をお願いします。アルコール消毒が利用できる場合には積極的に利用してください。一般的にマスクの着用は徹底されてきていますが、トイレで手洗いをしなかったり、お店やビルの入り口に置いてあるアルコール消毒などを利用しなかったりする人が増えてきているようです。マスク着用と同様、手洗いとうがいは感染予防の基本ですので、面倒くさがらずに必ず実行をしてください。また管理車両の乗車時にはエアコンを外気導入にしてください。車の中の空気が30秒で入れ替わります。複数人の飲食・会食等は極力避けてください。今しばらくは家族以外の会食は避けてください。人との間隔は1メートル以上を確保し、会話時には正面を避けてください。毎日の検温は必ず行い、37度以上の発熱や体調不良の場合は直ちに担当部長に連絡し、指示を仰いでください。家族やお客様に感染者、濃厚接触者が発生した場合は直ちに担当部長へ連絡をしてください。最後に協力のお願いです。まずは採用への協力。推薦の対象となる人ですが、役員運転手を希望する人で、皆さんの目から見て推薦できる人をお願いします。職業ドライバーの経験は問いません。年齢は60歳未満でお願いします。紹介していただいた人は書類審査なしに全員面接試験を実施します。次は取引先拡大への協力のお願いです。新規取引ニーズの情報収集をお願いします。同じビル内や他社のドライバーが退職するなどの新規取引につながりそうな情報は積極的に担当部長に伝えてください。その結果、新規取引が制約した場合は貢献度に応じて一時金、賞与を増額しますので、ぜひ情報の収集をお願いします。まだまだコロナの感染状況は予断を許さない状況ですが、着実に皆さんの活躍の場を増やしていきたいと思いますので、ご協力をお願いします。以上、新制度、注意点、協力のお願いについてお話をさせていただきました。